新年のこの最初の礼拝の朝をご一緒に迎えることができて本当に感謝であります。まずこの恵みに対して主に感謝を捧げたいと思います。過ぎ去った1週間、私たちは新しい年を迎えましたけれども、主イエス・キリストの誕生の記念の時、クリスマスを共に迎えて2020年を閉じました。でその主イエスがキリストとして公に自らを表された、そのことを記念する公言日、それが6日の日になりますけれども、今月の6日になりますけれども、それを迎えようとしています。主イエスは30歳でバプテスマのヨハネから洗礼を受け、聖霊の油注ぎとともに福音宣教を開始されました。その時までは大工仕事をしながら、母マリアや自分の兄弟たちを、姉妹たちを支えていました。そこに至るまでの人間的な成長、そして日々の営みというものは、キリストとして公に現れるために備えられた大切な期間であったと言えるでしょう。御子イエスが神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられた。これはフィリピ人への手紙2章の6節7節でパウロが語っていることでありますけれども、そういうふうに人の姿を取られたことによって、私たちと同じように人としての苦楽を共にし、キリストは私たちに身近な方となられました。で、新しい年も主キリストは私たちの隣人として、隣人として共に歩んでくださいます。そのことを覚えて、本当に心から喜びたいと思います。キリストを待つ人々の願い、でそれはエレミアの預言の言葉にも記されております。このエレミア書の一章を見ますと、エレミアというこの預言者が活動した時代というのは、ユダの王ヨシアからエルサレムがバビロンに捕囚される時期、ユダのこの王国が滅亡するその時まで続きます。ユダ王国のヨシア王の時代には、すでにこの分裂しました北の方の北イスラエル王国は滅んで、アッシリア帝国によって滅亡していた、そういう時代です。で、北のイスラエル王国が滅亡したというのは、ユダ王国のある人々にとっては、まあ、それは北王国の出来事、自分たちには関係がないと受け止められたかもしれませんし、ある人にとってはそんな忌まわしいことを考えたくもないというようなことでありました。しかし多くの人々の心の中には、あの北で起こった出来事は他人事ではなくて自分たちも危ないという危機感が少しずつ高まり始めていた時であります。自分たちも危ない、これは私たちも日々感じていることではないかと思います。これだけコロナウイルスが感染拡大している、 身近な人にももしかするとかかったということを聞いておられる、そういう方もおられるかもしれません。自分たちも危ない、こういう脅かされるような思いをする、その時にやはり救いを求める、助けてくださいという思いがするのではないかと思います。主はエレミアを通してあなた方叫びなさいと言っておられます。7節に、主よあなたの民を救ってください、イスラエルの残りの者を、こういうふうに叫び祈るようにと導いておられます。消えてなくなったあの北のイスラエルのために祈るなら、主は連れて行かれた遠い場所から連れ戻してくださるというのです。またユダ王国の人々もバビロンへと捕囚されるということになりますけれども、主に呼び求めるならまた連れ戻してくださる。で、連れ戻される人々はどんな人々かといいますと、その中には目が見えない人々、足が萎えている人々、あるいは身ごもった女性、もう今にも子供が生まれそうな女性たちが含まれていると書かれております。でこれらの人々は、目が見えないわけですから自力では帰ってこれません。足が萎えていますから自分の足で帰ってこれない人々です。身ごもった女性、あまり動かしちゃいけない、そういう人々、彼らも自力ではとてもではないけれども帰れない人々であります。このとても自分の力では帰ってこれない人々を主は集めてくださるという約束であります。こんな力のない人々でさえも主は集めてください、元に戻してくださる。この31章全体に貫かれておりますイスラエル王国、ユダ王国の回復の予言は、もうとてもではないけれども回復など不可能だと思える暗い未来を心に抱える人々を励ます主の言葉であります。イスラエルには、ユダにはもはや力が残っておりません。しかしこの主の言葉が回復をもたらすと言われています。主の言葉がつまずきを取り除き慰めとなり、神様との関係を修復させる、そういう力を持っているというのです。で、それは同じように私たちにとっても大きな力となり、つまずきから回復させ、慰めを与え、主との関係をつなぎ続ける、そういうものである。ですから私の言葉を信じて歩みなさいと、この年も主ご自身がそのように私たちに願っておられるわけであります。で、十節を読みますと、この救いの言葉はイスラエルだけが知ればよいものではなくて、諸国の民に知らせるべきものだと書かれています。十節に、諸国の民よ、主の言葉を聞け、遠くの島々に告げ知らせよと命じられております。イスラエルを贖い、 連れて行ったその強い敵から連れ戻すという奇跡を世界が知るということによって、この天地を作られた主の存在とその名が、またその持っておられる力が、救いの力が知れ渡るというのであります。この弱い、もう自力で帰ってこれないような者たちを神様が連れ戻すことで皆が明かしされる、福音宣教が進んでいくと、なんとも不思議なことですけれども、私たちは強くなくてよいと、弱いんだけれども私たちを導かれる主が強いお方なので、そのことによってこの諸国の民の目が神様に向くと言われております。で、世界は連れ戻された民が喜びに湧く姿を見ます。弱い者でも救われた喜びにあふれる、その姿に世界が目を見張るというのです。そして賛美をしている姿を見ます。何よりも彼らの魂が主なる神を礼拝し、ここにありますように潤った園のようにその魂がなるんだと、もう再びしぼむことはないと言われています。それは神様が作られた本来の人の姿を取り戻している、そのことを知るようになるので、世界は神様を知るのです。世代を超えて、若い者も年寄りもと書かれておりますが、世代を超えて悲しみは喜びに変わり、憂いが取り去られ慰めを受ける、神の恵みに満ち足りたイスラエルの姿を世界が見ることに勝る宣教の働きはないと言われております。私たちは14節にある私の民は私の恵みに満ち足りるという主の言葉が自分たちのうちになるということを切に願っております。自力では戻ることができない者の叫びを聞き取り、救い出すために来られた主イエスがご自分を差し出して、そして私たちを買い戻してくださり、罪の縄目をほどいて許し、私たちの魂を恵みに満ち足りるようにしてくださいました。エレミアを通して語られた言葉が、主なる神様ご自身によって実現したように、これらの約束は私たちにもまた主イエスキリストを通して生きた言葉となって成し遂げられるのです。年は改まりましたけれども、私たちは引き続き前の年と同様、あるいはそれ以上にこのコロナウイルスの災禍の中で不安を抱えつつ歩むことになると思います。で、そのことで、そのことを一方に思いながら、新しい街道のことにも取り組んでいくということになります。さまざまな具体的な必要が前に進めば進むほど見えてきます。私たちは多くのことと取り組みながら、ただ一つのことに目を留めていきたいと思います。それは私たちの魂を奥底から満ち足らせる主の恵みと というものです。これを求めていきましょう。主と私たちとつなぐ十字架と復活の恵みから目を離さずに歩んでいきたいと思います。私たちの魂を生かす主の永遠の命によってこの新しい年を共に歩んでいきたいと、そのように思います。主にある兄弟姉妹方お一人一人がそれぞれご自分の戦いと取り組んでおられます。それが健康的なことであったり、経済のことであったり、あるいは人との関係であるかもしれませんし、この教会全体も、私たちの板橋教会も、街道の建設や、またこの人の移り変わり、いろんなことと取り組みながら前に進んでいくことでありますけれども、私たちを心の奥底から満ち足らせることのできる主ご自身のお言葉が私たちに与えられているということを覚えて、この年ともに進んでまいりましょう。一言お祈りいたします。恵み深い神様、皆をあがめて感謝いたします。私の民は私の恵みに満ち足りると、あなたがくださる恵みが私たちを生かし、この年も導き、助け、そして祝してくださるということを覚え、心より感謝申し上げます。どうぞ主にある兄弟姉妹方お一人一人をあなたの御手の中に収めてくださり、強めてくださり、この年も豊かな励ましを持ってお導きくださいますようによろしくお願いいたします。私たちが待ち望むのはただあなたの恵みです。その恵みによって生かされ前に進んでいきたい、勇気を与えられて進んでいきたいと願っておりますので、どうぞお助けください。御手の中にお委ねし、尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。